All right, good morning, everybody.
おはようございます、皆さん。
Welcome to another beautiful but hot Sunday or Saturday.
また、綺麗ですけれども、暑い、日曜日または土曜日に礼拝によくいらっしゃいました。
So we are continuing our series in 1 Samuel.
第一サムエル記を続けて学びたいと思います。
And we will be in chapter 23 today.
今日は、23章を学びます。
And we will go from verse 7 through 14.
7節から14節までを学びたいと思います。
Okay, so let me just read this and we'll start today's message.
はい、ここを英語でお読みします。
Alright, so yeah, just in English.And you can follow along in your Bibles. It says this. 1 Samuel 23 verse 7. Saul was told that David had gone to Keilah. And he said, God has handed him over to me, for David has imprisoned himself by entering a town with gates and bars. And Saul called up all his forces for battle to go down to Keilah to besiege David and his men.When David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, Bring the ephod. David said, O Lord, God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Keilah and destroy the town on account of me. Will the citizens of Keilah surrender me to him? Will Saul come down as your servant has heard? O Lord, God of Israel, tell your servant. And the Lord said, He will. And David asked, Will the citizens of Keilah surrender me and my men to Saul? And the Lord said, They will. So David and his men, about 600 in number, left Keilah and kept moving from place to place. When Saul was told that David had escaped from Keilah, he did not go there. David stayed in the desert strongholds and in the hills of the desert of Ziph.Day after day, Saul searched for him, but God did not give David into his hands. Let me pray.
お祈りいたします。
Father God,
天の父なる神様、
We humbly come before you.
私たちはあなたの前に本当に身を低くしてまいります。
Just with everything that we have, all the baggage, the mistakes, the good and the bad, everything we give you right now.
私たちが持っているいろいろな重荷、そして、良いものも悪いものもあなたに差し出します。
All we want to do is hear from you today.
今日、あなたからただ、御言葉を聞きたいと思っております。
To transform us more and more into your image.
私たちをもっともっとあなたのように作り変えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
So, we have been going through how Saul is intent on killing David.
はい。今まで、サウル王が、本当にダビデを殺そうとしていたところを学んできました。
Right, the present king, Saul, is just so intent on killing the future king, David.
今の王であるサウルは、本当に、将来の王のダビデを殺そうと思い込んで、思い詰めていました。
And last week we saw how Saul is killing off the priests and his family.
先週はサウルがどのようにサウル王がどのように祭司とその家族たちを殺したかというところを見ました。
Right, and this is something that the king should not be doing.
このようなことは王がすべきことではありません。
And at the same time this is happening, we also see David, who is going to save Keilah, the people of Keilah, the, his own people, the Israelites, from their enemy, Philistines.
そして、その時、同じような時に、ダビデ王は、ダビデは、イスラエルの人々である、ケイラの人たちを、ペリシテ人の手から救い出したというところを学びました。
And this is something that the king should be doing.
このことは王がすべきことでした。
So we see how Saul, who is the present king, is doing something that he shouldn't be doing, and is not doing something he should be doing.
そして、このことからサウル王が、すべきことをしていなくて、そして、すべきではないことをしていたということを学びました。
And this week we'll continue to see how this goes on to play out in both Saul and David's life.These two contrasting views.
今週もまた、このように、サウル王とダビデが全く違った、対立することをしているというところを学んでいきます。
And so verse 7, our section today opens up.
そして、7節で始まりますが、
Right, it starts off that, Saul hears that David, that his enemy, is in Keilah.
サウルは、敵であるダビデがケイラに来たということを知りました。
But what's interesting is what Saul says, his reaction to what he hears.
興味深いことは、これを聞いた時のサウルの反応です。
Right? What does Saul say?
サウルは何と言ったのでしょうか?
He says, God has handed him over to me.
サウルは、神は彼を私の手に渡されたと言いました。
Right? Isn't it interesting? We don't see any interaction between Saul and God.
これは興味深いことです。なぜならその前にサウルと神様との会話を全く見ていないからです。
Right, he just hears from one of his envoys, his men, that, okay, oh, David is in Keilah, okay.
サウルは、ただ、彼の一人の部下から、ダビデがケイラに来たことを知りました。
And he immediately jumps to the conclusion that, oh, it must be God. God is handing David over to me.
そして、これを聞いて、サウルは、本当にすぐに、ああ、神は彼を私の手に渡された、と話したのです。
Right, so last week we see how Saul takes his own selfish ambition and that drives him to kill off the priest.
それで、先週、サウルが、どのように自分の、自己中心的な、思いや野望で祭司たちをすべて殺そうとしたというところを学びました。
Right, how selfish ambition, how envy kind of drives us not to do good and to do what God wants, but actually to do evil, to do what God doesn't want us to do.
自己中心的な野望、また妬みが、神様の目から見て、いいことをしないで、でも、本当に、痛むべきことをしているというところを学びました。
But then what's more, is that not only do we do what God doesn't want us to do, we start attributing our actions to God.
サウルは、神様が望んでいらっしゃることをしなかっただけではなくて、今、ここで、ダビデがケイラに来たということを知ったのが神様のおかげだというふうに言っています。
Right, we start justifying our actions that, no, this is what God actually wants me to do.
この時に本当に自分の行動を正当化して、これは神様が自分にしてほしいことなんだというふうに言っています。
It's essentially what Saul is doing is shifting responsibility.
サウルがしていることは、 責任をただ、あの、神様に押し付けているということです。
Right? It's actually God that is responsible for handing David over to me.
神様が、あの、ダビデを自分の手に渡されているのだから、これは神様の責任だというふうに言っているのです。
But what does that do?
これはどういうことでしょうか?
Right? What result does that have when we start to do that?
こういうふうに考えると、一体どういう結果が生まれるでしょうか?
Well, number one is when we start shifting responsibility to God, if I fail, if I don't succeed,Then I can blame God.
まず第一に私たちは責任を神様に押し付けています。もしうまくできなければ、もし失敗すれば、これはあの神様のせいだと。
Right? If Saul does not succeed in catching David, well, he can say, well, simply, well, God, it's God's fault.
もしサウルがダビデを捕まえることができなかったら、あ、これは神様の責任だということができます。
Or in another sense, it can say, well, God has given me this and it kind of puts that seal of approval from God.
神様がこのことをしてくださっているということで、あの、神様の許し、認めてもらっているということを、あの、何かこう、あの、封印をもらうように、あの、言うことができます。
And in a sense, creating a false sense of security in my actions, my decisions.
このことによって、自分の決心や、また行動に、あの、偽りの、あの、いいよという正当化を得るということです。
Right, when in fact, have we seen Saul at all interact with God?
今まで、サウル王が神様に何かを聞き求めたりとか、あの、会話をしているところを見たことがあるでしょうか?
No, no, he hasn't.
いえ、そういうことはありませんでした。
And yet, in contrast then, let's look at what David does.
でも、対照的に、ダビデは一体どういうことをしているでしょうか?
So, in contrast to Saul,In verse 9, David now learns that Saul is coming to get him.
9節で、サウルとは対照的に、今、ダビデはサウルが、自分に害を加えようとして、ケイラに近づきつつあるというところを、あの、ことを学びました。
And what does David immediately do?
そこで、ダビデはすぐに何をしたでしょうか?
He asks for Abiathar. Remember, and this is the priest's son, the only remaining survivor of the priesthood.
ダビデは、あの、祭司の息子、エビアタル、一人だけ生き残った祭司に話しました。
Right, and he asks for the ephod, and he says, O Lord God of Israel, and he asks God two questions.
ダビデは祭司エブヤタルにエポデを持ってくるように頼み、そしてイスラエルの神、主よと神様に呼びかけています。
Right, before David acts upon his instincts or before he does anything, he goes to the Lord to ask what he should do.
ダビデは自分の直感や考えで行動する前に神様のところに行って何をすべきか聞いているのです。
Right, and instead, in contrast, we saw how Saul, just on his own initiative, acts on his own impulse and his own selfish ambitions.
サウル王が自分の直感やまた自分の自己中心的な考えで動いているのと本当に対照的です。
And so for my first point, I want us to know, I want us to really do this, to seek God,In all that we do.
私たちは本当に何をするにも神様を求めるという姿勢でありたいと思います。
Right? If you have a question, your first impulse should be to go to God.
もし何か疑問や質問があったら、 はじめにすべきことは神様のところに行くことです。
Right? If you have a question, a decision you want to make in your life, who is that person that you first go to?
もし、何か質問があったり、決心しなければいけないことがあったら、誰のところに初めに行くでしょうか?
Right? In making those major decisions in your life, who do you go to?
人生において大事な決意をするときに、誰のところに行くでしょうか?
Right? Do you first go to your friend? Do you first go to your spouse?
友達または配偶者に聞くでしょうか?
And granted, those people are great. You need that kind of input, insight as well.
この、友人や配偶者などに聞くこともいいことです。そのような、アドバイスをしてくれる人たちは大事なことです。
But I hope our first impulse can be to go to God.
でも、はじめには、まず神様のところに行って聞くべきです。
And then, what's interesting are the two questions that David asks.
二つの質問はとても、興味深いことです。
Right, the first question is this. He says, will the citizens of Keilah surrender me to Saul?
最初の質問は、ケイラの人たちは私をサウルの手に引き渡すでしょうか?
And then his second question is, will Saul come down as your servant has heard, as I have heard?
二つ目の質問は、サウルはしもべが聞いた通り、下ってくるでしょうか? ということです。
And the answer that the Lord gives is also interesting.
それに対する神様の答えも興味深いことです。
Right? God only answers the second question. He says, yes, Saul will come.
神様はただ二つ目の質問にだけ答えられました。
Right?
はい。
Do you ever have that happen?
こんなことが起きたことがありますか?
Right, you're asking God some questions and he doesn't really answer everything.
神様にいろいろなことを聞いても神様がすべてのことに答えられないということがあったでしょうか?
Right, is it that God didn't hear us?
神様は私たちをちゃんと聞いていないのでしょうか?
Right, it's like, I'm sorry, I think you missed my first question there. Can you answer that, please?
神様、多分、最初の質問、ちゃんと聞いてらっしゃらなかったんでしょうかね。もう一回聞いてもいいでしょうか。答えてください。
Right, but maybe that was enough.
でも、それだけで十分だったかもしれません。
You know, because if Saul is indeed coming, well, David, you should get out of there.
なぜなら、もしサウルが本当に、来るのであったら、ダビデはそこから逃れた方がいいからです。
Right, but his first question was, is the people of Keilah going to hand me over to Saul?
でも、ダビデの最初の質問は、ケイラの人たちは私をサウルに引き渡すでしょうかということでした。
Right, isn't that interesting? He just saved the people of that city from their enemies, the Philistines.
これは本当に興味深いです。なぜなら、ダビデはこのケイラの人たちをペリシテ人から救い出したからです。
Right, why would the people that you just saved betray you, hand you over to Saul?
一体、今、救ったばかりの人たちが、自分を裏切って敵のサウルに引き渡したりするのでしょうか?
Right, of course they're going to help you out. Why is David concerned about this?
もちろん、彼らは、自分を助けてくれるに決まっているから、一体どうしてダビデはそんなことを心配したのでしょうか?
Well, because Saul is still the present king.
なぜなら、サウルは、まだ、現在も、王様だからです。
Right, and though maybe David is gaining some popularity, some supporters, Saul is still the reigning king, and there are still a lot of staunch supporters for Saul.
ダビデも少しずつ皆の人気や支持を受けているかもしれないけれども、でもサウルはまだその国を治めていて、そしてたくさんの支持を受けているからです。
And remember, politically, David is the enemy of the state.
そして、政治的には、ダビデは、今の国の敵であります。
Right? He is the fugitive on the run.
ダビデは、逃れて、逃げ回っている人です。
And so David wants to know, can I still trust these people?
それで、ダビデは、聞きました。この人たちを信頼することができるでしょうか?
Right, to which the answer that God gives is that yes, they are going to hand you over.
それに対する神様の答えは、はい、彼らはあなたをサウル王の手に引き渡すでしょう。
Right, these people will betray you.
この人たちは、あなたを裏切るでしょう。
Even though David saved these people from the enemies, these people will betray you.
敵の手から救い出したにもかかわらず、この人たちはダビデを裏切ることになるでしょう。
Have you ever had that happen to you?
そのようなことを経験したことがありますか?
You help someone out.
誰かを助けたのに。
You trust them, you care for them, you help them out, whatever they want, you're there for them.
彼らを信頼して、そして、彼らのことを考えて、そして、助けたり、手伝ったりしたのに。
And yet, in the end, they betray you, they betray your friendship.
でも、結局のところは、私たちをまた、私たちの友情を裏切ったということがあるでしょうか?
Have you ever had that happen?
このような経験をなさったことがありますか?
I think we all have to some degree.
いろいろな程度はあると思いますが、私たちみんなそのような経験があると思います。
And how do we feel when that happens?
それらのことが起きたとき、どのように感じるでしょうか?
Right, we feel hurt.
傷つきます。
Maybe even angry.
怒りを感じます。
Hold some bitterness against them.
これらの人たちに対して苦さを感じます。
But remember of all the people who would have felt betrayed, remember what Jesus did.
このように、裏切った人に対して、イエス様はどのようになさったでしょうか?
Right, he came here to save his people, and yet his people betrayed him.
イエス様はこの地上にいらして、人々を救おうとなさったのですが、この人たちはイエス様を裏切りました。
Right, one of his very own disciples.Would end up betraying him to the Roman soldiers.
弟子たちの一人である人が彼を裏切ってローマの人たちに売りました。
As Jesus hung on the cross, all of his disciples would end up running away, not being there for him.
イエス様が十字架にかかられた時、弟子たちはみんな逃げてしまって、誰もそこにはいませんでした。
The very people he came to save would end up laughing at him, mocking him, spitting at him.
そして、彼が救った人たちが来て、彼をあざけて、また、唾を吐きかけたりしました。
And yet, what is Jesus' stance? What does Jesus say?
でも、イエス様は何をなさったでしょうか?何とおっしゃったでしょうか?
He says, forgive them, for they know not what they do.
イエス様は彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのですから、とおっしゃいました。
how could Jesus say that to people who openly betrayed him?
イエス様はなぜ本当にこのようにあからさまに彼を裏切った人についてそのようなことが言えたのでしょうか?
Because Jesus was always in prayer and he was always doing what God wanted him to do.
なぜならイエス様はいつも祈ってらっしゃって、そして神様が何をしてほしいかということをご存知だったからです。
And for Jesus, that was enough.
イエス様にとってはそれだけで十分でした。
Knowing that he is obedient to his father and that he's serving him and the rest is up to God.
神様にいつも忠実で、そして神様の心を聞いて、そしてその他のことはもうすべて神様に委ねていました。
He knew his mission was to die for everyone.
彼のすべきことは、すべての人のために死ぬことであるということをご存知でした。
But not everyone would turn to him.
でも、すべての人がイエス様を信じたわけではありませんでした。
And he was okay with that.
そして、イエス様はそれでも大丈夫だと思ってらっしゃいました。
He didn't resent that people don't turn to him. He was okay. He was able to be content.
イエス様はご自身を信じなかった人のことを立腹したりなさらずに、でもそれで満足してらっしゃいました。
And so, for us too.
ですから私たちも同じように、
So my first point was to seek God in everything we do.
私たちがすることをすべてにおいて神様を追い求めたい、神様に聞きたいと思います。
And what happens when we seek God in everything we do is that we can then be content in everything we do.
神様を求めて聞き従ったときに何をするについても本当に満たされた心が与えられます。
We can be content with God in everything we do.
私たちが何をするにおいても神様にあって平安や満たされた心を持つことができます。
As long as we're obeying God, we're following God, the result is up to Him.
神様に従っているのでしたら、結果は神様に委ねることができます。
It takes the control off of me and onto God.
コントロールしたい、支配したいという気持ちを神様に差し出すことができます。
And then for my last point.
そして最後のポイントです。
I want us to look at Numbers 27.
はい、民数記の27章を見てみたいと思います。
Numbers 27 verse 21.
民数記27章21節です。
Maybe I'll read from verse 20.
はい、20節からお読みします。
Or maybe 19. Let me read from verse
19. 19節からお読みします。
So this is Numbers 27 verse 19.Have him stand before Eleazar the priest and the entire assembly and commission him in their presence. Give him some of your authority so the whole Israelite community will obey him. He is to stand before Eleazar the priest who will obtain decisions for him by inquiring of the Urim before the Lord. At his command, he and the entire community of the Israelites will go out and at his commandThey will come in. Now, what is this talking about?
はい、今お読みしたところは、何を書いて、何について話しているのでしょうか?
Right, he's talking about how the Israelite community, whenever they would be ordered to go or stay, whenever they'll be deciding what to do, they will inquire of the Lord.
ここでは、イスラエルの人たちが、出発するか、またはその地に留まるか、何をするときにも神様に聞き従った、 ということが書いてあります。
Right, in the wilderness, whenever Moses would decide where to go, they would have that, God would have that pillar of cloud by day and that pillar of fire by night.
この荒野において、モーセが次はどこに行くのかと考えたときに、神様はいつも雲を昼間、そして火の柱を夜、イスラエルの人たちの前に置かれました。
And whenever that pillar moved, there they would, the Israelites would move as well.
その柱が動いたときに、イスラエルの人たちもそれと共に動いたのです。
It was always a very tight dependence upon God on what to do in their lives.
これが本当に彼らが神様に従って頼ったということを表しています。
It's a dependence and a trust in the Lord that He knows what to do in my life.
神様が私の人生、生活で何をなさるかご存知なので、頼って、そして信頼するということが大切です。
But whenever we do anything in our lives, who do we go to?
私たちの人生で何かを考えたり、何かをするときに、誰のところに行くべきでしょうか?
Right, and look at the last verse in our section for today.
そして、今日学んだ第一サムエル記の最後のところを見てみましょう。
Right, this is where I want to end, and this is, I think, the important verse of today, is that at the end of verse 14, it says, Day after day, Saul searched for David, but God did not give David into his hands.
はい、ここは今日の学びの中でとても重要な聖句ですが、サウルは毎日ダビデを追い続けたが、神はダビデをサウルの手に渡されなかったとあります。
Right, God is the one who continually protected David every time Saul would try to kill him.
サウルがダビデを殺そうとしたたびに神様はいつもダビデを守られ救われました。
As God protected the Israelites, He too is now protecting David.
神様がイスラエルの人たちを荒野で守られたようにダビデを守られました。
And He is protecting us today too as well.
そして私たちのことをも今日守ってくださっています。
As long as we depend on Him.
私たちが神様に従っている限りは、
right, as long as we trust in Him for the direction in our lives.
私たちの人生の方向について神様を信頼している限り、神様は私たちを守ってくださいます。
Right, because there's so many directions to take sometimes in our lives.
私たちの人生では本当にたくさんの方向選択を考えることができます。
Right, in America, our streets are usually like horizontal and vertical. They're nice and straight.
アメリカでは道はだいたいこう五番の目というか縦の線と横の線が綺麗に交わっていて、いい感じです。
In Japan, the streets are like all over the place.
でも日本では道がこう曲がりくねっていて、どこにでも行ってしまうという感じです。
I hate driving in Japan because when the GPS tells me to turn right, it's like which right do I go? There's like three rights here I can take.
はい。日本で運転するのをあまり好きじゃないんですけれども、GPS で右に曲がってって言われたときに、その右っていうのが3つくらい選択があって、一体どの右に行ったらいいのかわからないことがよくあります。
And usually, like, you have to be in a certain lane in order to take that right, and if you're not, you end up going straight, and it screws up the whole thing.
はい。そして、その右の道を取るにも、ある道にいることが条件で、もしそうしていないと、 あの、まっすぐ行ってしまって、で、どうしていいのかわからないという風になってしまいます。
And I feel like it's my life sometimes. Like, I don't know which way, and oh, I just missed the lane, and oh my god, where am I now? You end up it's somewhere you never wanted to be.
はい。同じようなことが、あの、私の人生でもあって、その、ある道を逃してしまったので、一体今どこにいるのかわからない、で、あの、痛くもないような場所にいることを発見したりもします。
And that image of that pillar of cloud, I never really understood that.
の、雲の柱という、その、象徴を今までよく理解できませんでした。
But this last week, it's been so hot, it's like I'm looking for any shade possible to like walk, because the heat was just so unbearable.
でも、先週、あの、とても暑くて我慢できなかったので、あの、道を歩いているときに、どこか日陰はないかと探しながら歩いていました。
And I'm sure in the desert, it's just 100 times more than that.
でも、砂漠ではもっともっと暑さがひどいと思います。
And so you need that cloud covering.
ですから、本当にその雲の影、雲の下に避けるということが必要になってきます。
May we be always under that covering.
私たちがいつもその、避けどころの下にいることができますように。
As we see God in everything we do.
私たちが、何をするにも神様を、追い求め、従うように。
So may we see God in everything we do.
私たちのすること、何においても神様を見ることができますように。
So that we may be content with God in everything we do.
そのことによって、本当に何をしていても神様にあって心が満たされていますように。
And as we do so, may God protect you in all that you do.
そして、私たちがそのように生きるときに、すべてのことについて神様が守ってくださいますように。
And that's my prayer for all of us this week.
今週これが皆さんにとっての私の祈りです。
Let me pray.
祈ります。
Father God,
天の父なる神様、
We thank you that you are this God who is just above everything.
あなたが、すべてのものよりも、高いところにいらっしゃる神様であることをありがとうございます。
And yet you are so interested in all that we do.
それでいて、あなたは私たちがしていることをすべてに興味を持ってくださっています。
That you would even come down here to earth to take human form to die for us.
この地上に降りてきてくださって、人間の形を取り、私たちのために死んでくださいました。
And you are here to protect us every day.
そして、私たちと共にいらして、毎日守ってくださっています。
To guide us in this confusing world.
この混乱している世の中で、私たちを導いてくださっています。
So as we seek you this week, Father,
私たちがあなたを今週追い求めるとき、
May we learn to be content with life,
私たちが自分の人生に心を満たされることができますように、
And find refuge in your protection.
そしてあなたの守りの中に避難する場所を見つけることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.